Welcome to the Business English Pro.
皆さんこんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。昨日のアイスキャンディーのトピックに対してごっちゃんのシグナルコメント、ジャスティン・ビーバーとドーナツ販売の連携、マクドナルドの有名人との連携、コカ・コーラが起用したスポーツ選手の影響、バーチャルインフルエンサーのトピックから有名人のプライバシーや肖像権の課題が仮想現実まで広がっていくことを予想しました。なるほど、ごっちゃんありがとうございます。そして M さんのシグナルコメントは、今回のアイスキャンディーは超ビリオネアが高額の寄付や慈善活動をしてもなかなか民衆から評価されないことについてのパロディーかなと思います。なるほど、そういう解釈ですね。スーパー秀垣さん、真っ先に気になってしまうのが権利侵害。キャラクターではないので著作権は発生しないかもしれませんが、少なくとも本人たちの製造許可が必要だと思うのですが。確かにそうですね。雨の千春さん、今回の億万長者アイスキャンディーの記事を読んで、安倍元首相をモチーフにした新ちゃん饅頭を思い出しました。うん。日本においては、億万長者をモチーフにしたグッズというよりも、歴代首相や芸能人のグッズの方が多い気がします。確かにそうかもしれませんね。サルソウルさん、今回のアイスキャンディーの記事とは直接関係はありませんが、現在アメリカテスラの社外取締役をされている水野博道さんがマスク氏の経営理念やスタイルをお話しされている動画を拝見しました。サルソウルさん、リンクを貼ってくださっていたので私も拝見しました。水野さん、いいことをおっしゃってましたね。特にアンビションは若い頃はなかったけれども、その時その時自分のできる限界を試していたら今の自分になったということなんですよね。
今のポジションは若い頃に限界を試していたその結果ということね。
そういうことみたいですね。サルソウルさんのコメントに戻ります。イーロン・マスクさんはまさにインフルエンサーであり、影響力があるだけではなく心情は実にシンプルなんだと思いました。サルソウルさんありがとうございます。そうそう、サルソウルさんといえば8月7日にゴミ拾いボランティアのイベントを企画していただいていたのですが、昨今の感染症の拡大により今回は一度延期ということになったようです。とはいえサルソウルさん、ここまで本当に準備大変だったと思います。数字が落ち着いたらぜひともゴミ拾いボランティアで皆さんと集い合いたいと思います。ありがとうございます。さて、それでは今日のトピックの方に移っていきたいと思いますが、どうしてもこのポッドキャスト、こういった話題から離れられないですね。
今日のトピックは何だろう。
AI scales new heights at Meta, Google, and Microsoft.
AI がスケール、これ動詞で使われていましたね。このスケールは登る、よじ登るという意味です。ザッカーバーグさんのメタや Google、Microsoft で AI が new heights、 新たな高みを目指すという感じですね。登るという感じです。ビリー君、これまでポッドキャストで AI についてはいろいろと取り上げてきましたが、どのような分野で AI は活躍していましたっけ？
AI が活躍している分野？自動運転車とか翻訳？あとはフェイシャルレコギニションって言うんだっけ？顔認識。そのぐらいかな。まだあるのかな？
AI is widely used in day-to-day applications like translation, internet searches, and virtual assistants, and in more specialized scenarios such as image and facial recognition, problem solving, autonomous cars, and fraud detection.
いろいろあったね。僕が言ったものも出てきてたね。顔認証とか翻訳とか。
Like translation, and in more specialized scenarios such as image and facial recognition.
それ以外には fraud detection。詐欺なんかの検出。
And fraud detection.
あとは problem solving。問題解決か。確かに今お姉さんが言ってたように widely used。
AI is widely used。
幅広く AI は使われている、活用されているよね。
確かにそうですね。そしてメタは NLLB200。
Meta's NLLB200。
これはメタの AI のアプリケーションの名前なんでしょうね。それから Google は
Google's Minerva and Party。
Google のミネルバとパーティー。これは以前に取り上げたことありましたね。文字から画像を作り出す AI じゃなかったでしたっけ？
確かあったわね。そうそう、お寿司でアメリカの地図を作るってやつじゃなかったっけ？
ありましたね。それからマイクロソフトは
and Microsoft's Gaudel are good examples.
Gaudel と呼ばれるもの、それぞれ AI のアプリケーションには名前がついているようですね。
メタの NLLB って聞いたことないな。何なんだろう。
そこから見ていきましょうか。
Meta claims that NLLB 200 improves existing translation quality by 44%.
メタの NLLB 200、これは improves、向上させたんですね。この NLLB はどうやら translation、翻訳ですね。翻訳のクオリティを 44% インプルーブさせたと claims。メタは主張しています。
Meta claims that NLLB 200 improves existing translation quality by 44% and has the capacity to handle 200 languages within a single AI model.
なんと200の言語のキャパを持っているようです。それも一つの AI モデルで。
And has the capacity to handle 200 languages within a single AI model.
この NLLB というのは何かの頭文字のようですね。
It is believed to be a universal translator with no language left behind, NLLB.
この NLLB という AI モデルは It is believed, 考えられている。Universal translator, universal ですから万能の翻訳機ということもあって No language left behind. いかなる言語も取り残されない。つまり全ての言語が入っているということですね。その No language leftLeft behind この頭文字を取って NLLB となったようです。
With no language left behind, NLLB.
そしてこの NLLB ですが、
The best part is that NLLB is open source.
ということなんですよね。最大の特徴、The best part。それは NLLB がオープンソースなんです。
オープンソースか。なんかお昼はヒレカツ定食でも食べたいな。
ビリー君、それはソース違いですよ。
オープンソースって何？
オープンソースというのはソフトウェアの設計図とも言われるソースコードがありますよね。どのようにそのソフトウェアを設計したのか、そのソースコードを公開してしまう。それもオープンですから無償で公開するんです。そうすると公開されたソースコードをもとにさらに開発が続くということになります。まあ、オープンソースとして一番有名なのは Linux ですかね。とりあえず、メタはこの NLLB をオープンソースとして公開したんです。そうなると、他の研究者たち、開発者が
The best part is that NLLB is open source, which allows other researchers and developers to improve and build on its translation tools.
ということになりますよね。他の研究者や開発者がその翻訳ツールをさらに改良し、構築することができる。そしてこの NLLB は先ほど200カ国語とありましたね。言語のギャップを埋めていくんですね。
NLLB has tremendous potential to make technology accessible to more people and bridge the gap between the most widely spoken languages like English, French, Mandarin, Spanish, and Arabic and
アラビックやスパニッシュ、マンダリン、フランス語、英語、こういった広く話されている言語と
The most widely spoken languages like English, French, Mandarin, Spanish
Lesser known languages あまり知られていない言語、例えば
And lesser known languages like Javanese, Uzbek, Swahili, and Oromo
あまり知られていない言語、例えばジャワ語とかウズベク語、スワヒリ語、オロモ語、そうした言語間のギャップを埋める非常に大きな Tremendous Potential 非常に大きなポテンシャル、可能性を持っている。それが NLLB なんですね。さあ、それではメタの NLLB を見てきましたが、このあたりで1回目の記事本文を聞いていきたいと思います。まあ、翻訳といえば Google 翻訳ですよね。 Google 翻訳はどうなんでしょうか。それから先ほど登場した Microsoft 社の Gaudel、 このモデルはどうなんでしょうか。そのあたりについて注目をしながら1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
AI scales new heights at Meta, Google, and Microsoft. AI is widely used in day-to-day applications like translation, internet searches, and virtual assistants, and in more specialized scenarios such as image and facial recognition, problem solving, autonomous cars, and fraud detection. Meta's NLLB 200, Google's Minerva and Party, and Microsoft's Gaudel are good examples.Meta claims that NLLB 200 improves existing translation quality by 44% and has the capacity to handle 200 languages within a single AI model. It is believed to be a universal translator with no language left behind, NLLB. The best part is that NLLB is open source, which allows other researchers and developers to improve and build on its translation tools. NLLB has tremendous potential to make technology accessible to more people and bridge the gap between the most widely spoken languages like English, French, Mandarin, Spanish, and Arabic and lesser-known languages like Javanese, Uzbek, Swahili, and Oromo. While NLLB goes one up on Google Translate, Google scores with its new machine learning model, Minerva. The algorithm was trained with 118 gigabytes of data that included scientific papers and mathematical equations, and that allows Minerva to solve math and science questions. Not to be left behind, Microsoft has developed Gaudel, the AI that can truly engage in long, real-world conversations with you, almost like a human. In the midst of such dizzying developments, let's end this story with one final question. Does AI actually know and understand our language, or does it just rely on the information input into its systems?
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。今日は AI の中でも翻訳の分野になるんでしょうかね。前半ではメタの NLLB、この AI モデルを見てきました。後半は翻訳といえば本家、Google ですね。こちらを見ていきたいと思います。
While NLLB goes one up on Google Translate、
この go one upon 勝るということですね、まあ、Google から見ると NLLB は Google 翻訳よりも一歩勝っているけれども Google は
While NLLB goes one up on Google Translate, Google scores with its new machine learning model, Minerva.
Google は新しい機械学習モデル Minerva を用いて scores という動詞が使われていましたね。これはもうそのまま得点ですから得点する成功しているということになります。 Google はミネルバという新しい機械学習モデルを使って成功している。このミネルバのアルゴリズムは
The algorithm was trained with 118 gigabytes of data that included scientific papers and mathematical equations.
Google のミネルバは 118GB のデータを使って trained 訓練されているようです。この 118GB がどのぐらいなのか、まあ、かなりのデータを使って機械学習をしているようですね。そのデータの中には
Data that included scientific papers and mathematical equations.
Scientific papers 論文ですね。 Mathematical equations 数学の公式、そういったデータも含まれている。そのようなデータを使ってミネルバは機械学習の訓練を受けているようです。これによってミネルバは
And that allows Minerva to solve math and science questions.
数学や科学の問題を解くことを可能にしているそうです。
The algorithm was trained with 118 gigabytes of data that included scientific papers and mathematical equations, and that allows Minerva to solve math and science questions.
さあ、それではマイクロソフトはどうでしょうか?
Not to be left behind, Microsoft has developed Gaudel.
マイクロソフトも not be left behind. 取り残されていないということですね。マイクロソフトも負けていない。彼らがデベロップしたのは Gaudel。 これは
Not to be left behind, Microsoft has developed Gaudel, the AI that can truly engage in long, real-world conversations with you, almost like a human.
この Gaudel というのはリアルワールドのカンバセーション、それを
Real-world conversations with you.
人間のように本当に長い会話をすることができる AI モデル Gaudel というものをマイクロソフトは開発したそうです。
Microsoft has developed Gaudel, the AI that can truly engage in long, real-world conversations with you, almost like a human.
この最後の箇所ですよね。Almost like a human. まるで人間のように。そんなことから、今日の記事の最後は、こんなクエスチョンが投げかけられていました。
In the midst of such dizzying developments, let's end this story with one final question. Does AI actually know and understand our language, or does it just rely on the information input into its systems?
ということですね。今我々は
In the midst of such dizzying developments
この dizzy めまいがするということですよね。そこからこのめまぐるしい development 展開の中で
Let's end this story
この物語を終えることにしましょう。 With one final question 最後のこの質問を持って。
どんな質問だっけ。
Does AI actually know and understand our language?
AI は僕たちの言葉を本当に理解してるのかなってことだよね。それとも
Or does it just rely on the information input into its systems?
それとも単にシステムに入力された情報を頼りに AI は動いているんだろうか。
そうですね。おそらく作者は あまりにも人間のように本当に長い会話をすることができる AI などが登場して、まるで AI が我々の言葉を知って理解しているようだ、つまり生きているようだ、そんな驚きも最後の質問には見え隠れしていますよね。
そういうことか。今日の B プロの最後の問題間違えたな。
まあまあビリ君。ということで、ビッグテックは今 AI モデルを次々に開発しているようですね。皆さんは今日の記事どのように受け止められたでしょうか。記事の意味も取れたところで、最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
AI scales new heights at Meta, Google, and Microsoft. AI is widely used in day-to-day applications like translation, internet searches, and virtual assistants, and in more specialized scenarios such as image and facial recognition, problem solving, autonomous cars, and fraud detection. Meta's NLLB 200, Google's Minerva and Party, and Microsoft's Gaudel are good examples. Meta claims that NLLB 200 improves existing translation quality by 44% and has the capacity to handle 200 languages within a single AI model. It is believed to be a universal translator, with no language left behind, NLLB. The best part is that NLLB is open source, which allows other researchers and developers to improve and build on its translation tools. NLLB has tremendous potential to make technology accessible to more people and bridge the gap between the most widely spoken languages like English, French, Mandarin, Spanish, and Arabic and lesser-known languages like Javanese, Uzbek, Swahili, and Oromo. While NLLB goes one up on Google Translate, Google scores with its new machine learning model, Minerva. The algorithm was trained with 118 gigabytes of data that included scientific papers and mathematical equations, and that allows Minerva to solve math and science questions. Not to be left behind, Microsoft has developed Gaudel, the AI that can truly engage in long, real-world conversations with you, almost like a human. In the midst of such dizzying developments, let's end this story with one final question. Does AI actually know and understand our language, or does it just rely on the information input into its systems?
昔よく皆さんにはお伝えしたと思います。マット竹内が一番会ってみたい人、会ってみたかった人は誰か。そのように聞かれれば、迷わず哲学者の池田晶子さんの名前を挙げたいと思います。生前池田さんは雑誌の人生相談の中で、小さな後悔ばかりしています。どうしたらもっと楽に生きることができるでしょうか。そうした相談に対して、やっちゃった後悔とやらなかった後悔、いずれにせよ後悔することは後悔だ、してしまったことは取り返しがつかない、それなら悩むのではなく、それをどう生かすかが大事ですよ。池田さんは、後悔は後ろを向くことでとても非生産的、もしもその後悔を生産的に変えるならば、その方法は一つだけある。後ろ向きではなく、前を見て反省する点は反省をし、自分の失敗から学ぶこと。いつまでも後ろを向いていたら前には進めない。そうではなく、180度体の向きを変えて、あくまでも前を見て、未来を見つめて、後悔は後悔として反省をし、その失敗から学ぶ。そんな風に池田晶子さんは、我々に教えてくださっています。悩みや後悔は生きている上で決してなくすことはできません。そうであるならば、むしろ開き直って、悩みも後悔も前に進むための材料にしてしまう。皆さん、そんな考え方を持ってみてはいかがでしょうか。それではまた次回お耳にかかることにいたしましょう。